高校28回の林真澄と申します。どうぞよろしくお願いいたします。準備まだもう少しかかるようですけれども、ここで内容の説明から少しずつ始めさせていただきます。皆様お手持ちの資料の袋の中にこんなカラーの紙が入っていますが、ご覧いただけますでしょうか。これが今日これから講演をしてくださる池田さんの講演の内容について少し書かれたものでございます。まず準備が良さそうですので、講師の池田正明さん紹介させていただきます。私同期で、高校28回の卒業でございます。高森中の出身で、飯田高校在学中は科学班に所属していたそうです。現在川越にお住まいということで、今日この講演の内容に出てくる B01 という時計遺伝子を15年前に発見されたご本人なんですね。目覚ましテレビご覧になった方いらっしゃいますか。ついこの間も取り上げられたそうなんですが、女性にはとても魅力的なアンチエイジングやダイエットにも効くということで、最近特に取り上げられているそうです。さあ、では今日の講演の趣旨を簡単に説明させていただきます。皆様、外実リズムという言葉ご存知でしょうか。これは体内時計ということだそうなんですが、体内時計は人をはじめ地球上のあらゆる生物の体内に普遍的に存在する約24時間のリズムで、真っ暗な状態でも規則正しくリズムを刻み続けています。ところがこの体内時計に狂いが生じると、糖尿病や高脂血症などの生活習慣病のリスクが高くなり、最近ではがんの発症リスクも高めるということが分かってきました。時計遺伝子と呼ばれる遺伝子群が約24時間のリズムを細胞や体に作り出しています。今日はこの時計遺伝子 B01 の発見者で精神科医でもある講師池田正明さんが、外実リズムの仕組み、病気との関係、そして外実リズムとうまく付き合って健康に過ごす方法について解説してくださいます。埼玉医科大学医学部生理学教授、そして日本生理学会、日本神経科学学会、日本時間生物学会の評議員もお務めでいらっしゃいます、池田正明さん、よろしくお願いいたします。
林さん、紹介ありがとうございました。私は今、埼玉医大という大学で、生理学の教育と研究をやっております、池田と申します。28回ということで、実際私、幹事なんですけども、自らというか、自作自演というふうに言われてますけども、お話しする機会をいただきまして、本当に大変恐縮で、こんな壇上で、幹事で、お話をさせていただくというのは非常に大変僭越でございますけども、先ほどですね、お話ありましたように、体内時計の話を今日させていただきたいと思います。私はもともと先ほど話ありましたように、精神医学部出て何をやりたいかということで、まずですね、頭のことというと、それから、人を相手にしたですね、仕事というか、科を選びたいということで、精神科を選びました。それで、この体内時計の研究を始めたのもですね、もともとは、うつ病という病気があるんですけども、うつ病の人というのは、朝方調子が悪いけども、夕方になると少し元気が出て、今日学校休んじゃったけども、明日学校に行けそうだとか、会社に行けそうだという、そんなようなですね、気持ちの変動、日内変動っていうふうに言うんですけども、そういうものがあるということで、そこからですね、研究を、体内時計の研究をして、で、うつ病の原因がそこにあるんじゃないかと、そういったことから始めたというのが、最初です。で、私がですね、飯田高校を卒業したのは昭和51年なんですけども、ちょうど前の年というか、私たちの学年28回が3年の時にですね、ちょうど75年なんですけども、稲山トンネルですね、中央高速の稲山トンネルが8月のお盆過ぎに開通しまして、で、実は私の学年と非常に、名古屋方面とかですね、関西方面に割と多くの人が、 行っていくようになったんですね。それまでは新潟大とか東北大とか割と北の方に向かって、受験をする人が多かったんですけども、私たちの学年からは中京方面にみんな目が向くようになったという、まあ、そんなような、時代でした。それで私がいますですね、埼玉医科大学という大学はどんなものかであんまり知られてないと思うんですけども、今はですね3つの病院がありまして、諸山という一番の古い病院と、それから、最近ですね、6年前にできました国際医療センター、それから川越のですね、総合医療センターという3つの、付属病院がありまして、で、ここだけでもですね、教員だけでもですね、もう1000人ぐらいいるんじゃないかというぐらいのですね、大規模な、私立の医科大学です。で、私はここにですね、20年前に、から仕事をしております。で、先ほどの国際医療センターという新しい病院はですね、こう、周りは緑に囲まれたですね、非常に牧歌的な場所にこう、ペンタゴンみたいなですね、建物がありまして、これが病院で、で、私がですね、今、この体内時計の研究をしておりますのは、このゲノム医学研究センターというビルが、ここにありまして、こちらの方で研究をさせていただいております。で、先ほどですね、もうすでにお話がありましたけれども、外実リズムというのはどういうものかと言いますと、皆さんのですね、体の中に、すでに24時間前後のですね、もうタイマーみたいなものが組み込まれているという、まあ、そういうものをですね、外実リズムというふうに言います。で、これはですね、地球上の生物のほとんどですね、ほとんどはこの外実リズムを持っています。今のところまだ分かってないのはイーストぐらいですね。それで、この外実リズムというのはどういうものかと言いますと、地球がこのブルーですけども、太陽の周りに周りをですね、地球がぐるぐる365日で回っておりますけども、それをですね、地球は24時間でこう自転をしているわけです。まあ、そうしますと、光の環境が24時間でこうスイッチされるわけですね。昼が、朝が来て夜になるというですね、それで、昼夜24時間のリズムができるわけです。で、これはですね、ただ地球上の生物がそれに合わせて生活しているというだけではなくて、実はですね、この地球上の長い歴史ですね、生物の歴史がですね、24時間の体内時計を自分の体の中に入れ込んでしまうというですね、つまりタイマーが外側にあるんじゃなくて、自分の体の中にタイマー自身を入れてしまった状態っていうのがですね、外実リズムなんですね。つまり太陽の光でただ動かされているだけじゃなくて、自分自身がですねタイマーを持って、それでそういうタイマーを獲得した生物が地球上に生き残ってきたということなんですね。つまり淘汰説で言いますと、24時間のリズムを持った生物がより生存に有利だったというですね、生存競争に打ち勝ってきたという、そういう歴史の中で体内時計っていうのはできてきたというふうに考えられます。つまり体内時計を持ってない生物はですね、他の生物にすぐ食われてしまう、まあ、そういうようなですね、弱肉強食の世界で言えばそういうような状況であったということですね。それで、まあ、これはまあ、よく例えてですね、メインブラックという映画があるんですけども、まあ、その中にいろんなですね、地球人とそれから宇宙人が、いろんな宇宙人が出てきますけども、このジョーンズさんですね、最近はちょっと、コーヒーで宇宙人の役をしているのでちょっとこんがらがってしまう方もおられると思いますけども、この映画では地球人ですね。で、彼らはもう大体24時間ちょっとのですね、24.18時間、大体24時間10分ぐらいの周期で、体内時計を持っているわけですけども、宇宙人というのはですね、実はその出身の惑星のですね、まあ、時点があるとすれば、そういう時点の周期に多分ですね、規定された体内時計を持っているはずなんですね。ですから、ある意味ではですね、この24時間というリズムを持っているということはですね、地球人の、まあ、証というかですね、地球上の生物の証が24時間であるという、まあ、そういうことを表しているということだと思います。で、まあ、その、体内時計ってどういうことかというと、結局ですね、この24時間のタイマーを体の中に持っているわけですから、そのタイマーがですね、こう、例えば夜になったらですね、10時頃になったらだんだん眠くなるとかですね、6時になったら、その目が、止めてですね、それで起きるとかですね、まあ、こういったようなことをですね、外のタイマーで調節されてはいますけども、実際はもう自主的にというか、もう体の中からそういうタイマーのスイッチのオンとかオンをオフをしているという、まあ、そういうですね、内部のタイマーが中にあると、まあ、そういうふうなことなんですね。で、実は私がこの体内時計の研究をしたというのは、飯田と非常に 関係があるというか、もう逆に、もう飯田がなかったらこの研究今やってなくて、この今の壇上にいない。まあそういうようなですね、ことがあってですね、実は、私が岡山でこの研究を始めた研究室というのはですね、この、飯田中学の31階卒のですね、高坂睦俊先生という方がですね、最初に創設された研究室で、それで、ちょうど、まあ、今年ですね、お生まれになって100年にあたる年なんですけども、その先生がですね、当時、私が大学院に入ったのが83年なんですけども、84年にこんな生体リズムの、発現機構というような本を出しておられたりですね、体内時計の研究をすでにこの頃、されておられたんですね。で、私は必然的にその大学院に、研究室の大学院に入ったもんですから、精神科の研究、精神科の臨床をやりながら、その体内時計の研究をやるという、まあ、そういったもう、まあ、僕は最初は選んだつもりにいたんですけども、まあ、あらかじめ規定されてたような、まあ、そんなようなところがあります。で、高坂先生というのは、高坂男女というですね、武田信玄の、部下がおりまして、それが、あちむらのあたりを、ね、中心にして、ずっと、高坂家というですね、家があるわけですけども、そこのご出身で、それで、これはあちむらの小満番にありますね、春木屋さんですね、お菓子屋さんがちょうど、飯田の方から山を通っていきますと、右側にですね、このお菓子屋さんあるんですけども、そこがですね、以前、高坂先生がご健在の頃ですね、お墓がこちらにあるということで、毎年ですね、お墓参りというのがあって、もうお菓子屋さんに寄られて、その間の縁があったということで、その、壇上もなかというですね、もなかをですね、今、なんか、作られてて、で、高坂先生がその、釣り書きをですね、かかられているというか、ですね、ぜひ、もし、本番場に寄られた説にはですね、お買い求めいただければと思います。で、実はですね、高坂先生は、私は岡山に行ってから、お会いはしたんですけど、実は、飯田高校にいる時からですね、その、お名前だけはよく、知ってたんです。実はですね、この、私が在学中のですね、49年ですね、高校2年の時だったんですけども、講演会、同窓会の講演会の招きでですね、高坂先生に講演をされております。これちょうど、同窓会報が、49年の、秋に出てますけども、その時の紹介記事がこういうような形になっています。で、もう一つですね、実は、これも岡山に行って、知ったんですけども、田代先生という当時ですね、岡山大学の教養部の教授で、数学の先生なんですけども、この先生も同じ日にですね、独立記念日という日に講演会を飯田高校では、されておると思うんですけども、まあ、その独立記念日の講演の、講師を岡山の、ね、田代先生が、今、その後広島大学に移られましたけども、田代先生がされてたという。これもですね、当時なんで、岡山に私が行った時にですね、同級生がなんで岡山まで来たのかっていう話になったんですけども、まあ、それはまあ、海が好きだとか、ね、そういうことと、もう一つはですね、この、知らないうちに岡山というあれがですね、高校時代からインプットされてたというですね。ですから、先ほど下田校長先生からお話がありましたけども、若い先生、高校のですね、皆さんにそういうことを紹介していただいて、それで、まあ、そういう、先輩方がおられる大学とか研究所とかですね、そういったところに行くということは非常に何かこう、人生を決めるようなそういう刺激というか、転機というかですね、モチベーションを作るような機会になるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、そういう意味で非常に僕はこの、まあ、自分は自分のテーマを自分で選んだつもりで行ったんですけども、実はそういう、深いそういう、なんていうか、インプリンティングっていうふうに言うんですけども、まあ、吸い込みがですね、若いうちにかなり行われていたんじゃないかなって今になって思います。で、大学院はですね、無事に、学位を取れて、終わってですね、その後、じゃあどうしようかということで考えたんですけども、ちょうど近くで、留学を紹介してくれる先生がおられて、それで、アリゾナ大学というですね、アメリカのカリフォルニアのちょうど東のあたりにある州なんですけども、そちらのツーソンというところに留学をする機会がありました。これは、郊外のですね、こういうサボテンばっかりのですね、山はサボテンが松の代わりに埋まってるみたいな、まあ、そういう、まあ、もう稲田とはもう全然正反対のですね、もう、何も育てないような、まあそういう、砂漠の町なんですけども、まあ、そこで、この、ヘンリー山村先生という、ね、日系2世の方で、まあ、この、 もう亡くなられたんですけども、この年代、1940年生まれということで、この先生は、日系人ということでですね、強制収容所の経験もですね、あまり記憶はないようですけども、砂漠の中で暮らしてたというような記憶がちょっとあるようなことをおっしゃってましたけども、その先生のところで2年間、睡眠とレセプターの研究を、させていただくことができました。それでですね、またさらにですね、飯田とまた、つながってしまうことがありまして、その後ですね、留学中に日本に戻ってくるということで、その、留学するときは何もその、どこに帰ってくるかなんて考えずに飛び出したんですけども、そのですね、実は、その帰ってきた場所というのはですね、高坂新一部長というですね、今所長、小平にありますし、国立精神神経センターというですね、精神科神経科のですね、病院と研究所があるんですけども、そこのですね、当時部長をされていた高坂先生方がおられて、そこで、ポジションがあるということで帰ってこると。まあ、そういう話だったんですが、実は高坂新一先生っていうのは、先ほどの高坂睦俊先生の息子さんに当たる方なんですね。だからこれも、まあ、飯田つながりといえば飯田つながりというか、もう、誰が見てもそうなんですね。まあ、そういうようなことで、この研究に入ったということであります。それでですね、まあ、こんなことばっかり話してると本筋がなかなか来ない。先ほどですね、真っ暗な状態でリズムが、体や植物にあるというような話だったんですけども、実はですね、最初に体内時計があるんじゃないかということが分かったのはですね、こういう、オジギソウのですね、実験から体内時計があるということがですね、知られるようになりました。例えば、オジギソウっていうのはですね、この昼間はこう、葉をですね、広げて、夜になると葉を閉じるというですね、そういう現象が知られているんですけども、まあ、当時はまあ、光が当たるから羽を伸ばすようにですね、こう、葉っぱも広げるんじゃないかという、まあ、そういうふうに考えられてたんですけども、実はですね、それをですね、この、デマリアンというですね、フランスの研究者が、一日中真っ暗な箱の中に入れておいたら、じゃあ光が来ないからもう開かないんじゃないかと、まあ、そういうふうに考えて入れたんですね。そしたらですね、やはり、このですね、光の当たるのと同じように、昼間の時間帯には葉を広げてですね、夜は閉じるという、まあ、そういうような動きをしたということで、まあ、光に関係ないですね、植物自体に体内時計という形でですね、そういう、ものがあるんじゃないかということが言われるようになりました。じゃあ人はどうなっているのかということがですね、1900年代になってですね、初めて研究が始まりまして、アメリカの、クライトマンとかがですね、こう洞窟の中に入って、で、人のリズムは何時間ぐらいなのかと やったりしてました。ただこの頃はですね、まだあまりよくわかってなくて、光をですね、ランプをつけたり、ね、消したりしてですね、やってたために、研究自体はうまくいかなかったんですけれども、まあ、その後ですね、ドイツのユルゲン・アショフという方がですね、こういう洞窟、人工的な洞穴ですね、まあ、こういうバンクという、ところを使ってですね、で、真っ暗な中で、ね、で入ってもらって、それで、自分で睡眠何に、いつ何時にしたかとかですね、まあ、そういう記録がわかるように、外からわかるような形ですね、記憶を取って、それで、体内時計がですね、25時間じゃないかというふうに、ね、この時言われるようになりました。まあ、そういう研究があってですね、まあ、それがですね、だんだん、それじゃあどうやってその体内時計っていうのはできているのかということで、まあ、それはですね、ひょっとしたら遺伝子がそういう体内時計を作ってんじゃないかという、まあ、そういうことをですね、考えた人たちがいます。コノッカとベンザーという二人のアメリカの研究者ですけども、彼らはですね、症状媒に遺伝子の変異を起こさせるようなですね、そういう餌を食べさせてですね、そうすると、ハエの遺伝子はですね、変わってしまうんですね。つまり、まあ、人がそんなもの食べたら癌になっちゃったりするんですけども、まあ、ハエにそういう餌を食べさせまして、それでリズムが変になってしまうようなハエをですね、取ってきて、それで研究に使ってたんですね。まあ、これが最初です。ですから、この時にですね、実際に、ハエの24時間のリズムがですね、22時間になったり、あるいは28時間になったりする。まあ、そういうハエが見つかったということです。で、それでですね、実際にその変異があるところはどこなのかということをですね、その後、1980年代に、 その変異がある遺伝子が何なのかということを探すプロジェクトが、行われまして、で、1984年にですね、小腸梅のパーというですね、ペリオド遺伝子という遺伝子が取れました。で、この時はですね、どんな遺伝子か全然わからなかったんですけども、その後ですね、アントとかシムという、これは転写因子の一種なんですけども、転写因子というのは、タンパクが作られるときに、一旦遺伝子から RNA にしてからタンパクを作るという、そういうステップがあるんですけども、RNA を作るですね、スイッチを入れるようなタンパクなんですね。そういうタンパクがですね、1991年に取れまして、で、タンパクのですね、タンパクというのはアミノ酸の配列からなっているわけですけども、そのですね、タンパクのアミノ酸の配列を比較してみますと、非常に似た部分がですね、この3つの中で、共通した部分があるという、そういったことがわかりまして、それがですね、ここに書いてありますように、3つの頭文字ですね、P と A と S を取って、パスドメインというような名前で、呼ばれるようになりました。で、これがですね、これが分かったのは1991年なんですけども、実は、私がですね、高坂先生の研究室からもう一つですね、次の研究室に移ったのが1991年で、そのですね、研究室のラボのヘッドがですね、ここにあります、高橋清久先生というですね、今、総長をやられて、今、退任されて名誉総長になっておられますけども、この先生がですね、当時、厚労省の研究所では唯一の精神疾患を、遺伝子とか、それからタンパクとかですね、そういったレベルで研究する部門の部長で、それでこの先生の専門というのは睡眠と体内時計だったんですね。で、たまたま私は、もともと岡山で体内時計のことをやってたということで、じゃちょっと手伝ってくれとかいうふうに、実際他のプロジェクトがメインで入ったんですけども、体内時計の方もちょっと手伝ってくれというふうに言われて、それで、この体内時計のですね、研究をもう一度始めようという、そういうきっかけになりました。で、先ほどですね、B01 という話、タイトルにもありますけども、B01 を見つけたということなんですけども、実はですね、この体内時計を、の遺伝子っていうのは、私が研究始めた頃っていうのは本当に存在するのかどうかもですね、人には特に、人にそういう体内時計に遺伝子があるかどうかっていうのは全く分かってなかったんですね。それで、もう、で、唯一の手がかりっていうのは、小腸梅のパーというですね、先ほど出て一番上に書いてありました、パーという遺伝子だけだったんです。それで僕はその当時ですね、何を考えたかというと、先ほどですね、パスドメインという、ね、共通領域があるというお話をしましたけれども、体内時計の遺伝子はおそらくそのパスドメインというですね、まあ、なんて言いますか、イニシャルというか、シグネーチャーと言いますか、ですね、そういうドメインをですね、持っているのが体内時計の遺伝子ではないかと。まあ、そういうふうにですね、かなり強引な仮説なんですけども、まあ、それを立ててですね、それで、このパスドメインを持ったですね、遺伝子をですね、全部見つけてしまえば、その中のどれかは体内時計の遺伝子じゃないかという、そういう考え方でですね、体内時計の遺伝子を見つけてやろうという、まあ、そういうふうに、この先ほど高橋先生のラボに入ってからですね、考えたわけです。まあ、それで片っ端からですね、遺伝子を取り始めたんですけれども、まあ、最初にですね、見つかった遺伝子がこの B01 なんですね。それで、実際その時はアントというですね、先ほど2番目にあった遺伝子によく似た、タイプの遺伝子だということで、アントに似たものだということで、アントライクという名前に入っているんですけども、それでですね、まあこれだけだとちょっと名前としては、なんとなく特徴があんまり入ってないからですね、それであと、この、どういうところにこの遺伝子がたくさん発現しているのかということをですね、調べる実験をしたんですね。まあ、そうしましたら、脳と筋肉にたくさん発現しているということで、まあ、脳と筋肉ということで、ブレインとマッスルで、B と M をつけて、B01 というですね、略称で、名前をつけて発表したのが、今から16年になりますかね、16年前の97年です。まあ、それでですね、まあ、その後、体内時計の遺伝子かどうかというのは、まだこの段階では何も分かってなかったんです。それで、それをですね、どういう形でこれが体内時計の遺伝子であるかを証明するという方法がどうしても必要だったんですけども、 それをですね、証明するためには何が必要かと考えたのはですね、体内時計の遺伝子、体内時計というのはですね、脳の中の視交叉上核というですね、脳の非常に底の部分ですね、ちょうど視神経が、底の部分を通ってるんですけども、そのところで視神経がこう交差する場所があるんですね。その交差する直上にある神経細胞の集団をですね、視交叉上核っていうふうに言うんですけども、その場所がですね、体内時計の中枢だということがすでに分かっていました。ですから、もしこれがですね、B01 が体内時計の中枢で発現していれば、体内時計の遺伝子である可能性が非常に高いというふうに考えたんですね。それで、当時ですね、体内時計のことをすでにですね、やっていました、国大の、本間先生のところでですね、まあ、その部分をちょっと一緒にやってくれないかということで、申し込んでですね、それで、ちょうどその時、シンポジウムを本間先生が生理学会でやるということでですね、で、一緒に発表をさせていただいて、それで、その後、研究を一緒にやることになりました。それでですね、先ほど言いましたように、視交叉上核というのはこういうですね、脳の底の部分にありまして、それで、太陽の光が猫は目に当たりますと、普通視覚情報というのは後頭部のところに行ってですね、これは人であるとか猫であるとか、まあ、そういうふうに判定したり色を、ね、判別するわけですけども、まあ、それが実はですね、この体内時計の、情報というのはその別経路でですね、視交叉上核に直接入るような、まあ、そういう経路があります。つまり、皆さんが朝光を浴びるといいという話を最近テレビでもやってますけども、それはですね、わざわざ後頭葉に行って、それで、あ、太陽の光だみたいに、そういうふうに判断しているのではなくて、直接その太陽の光の情報が、こう、視交叉上核にですね、神経回路的にインプットされるという、ね、視交叉上核というのは視床下部にあるんですけども、視床下部に直接ですね、その光が入っているぞというのが、私たちが意識しないうちにですね、入っているということなんですね。ですから、皆さんが、窓をですね、カーテンを開けた状態で朝ですね、ベッドで寝ててもですね、もうその情報は脳の中にすでに朝が来たということが、伝わっているということなんですね。わざわざ見たというふうな情報がなくてもですね。まあ、でそれがですね、この体内時計の中枢の視交叉上核というですね、まあ、ここのところで体内時計の発信、24時間のリズムを、発信してるんですけども、まあ、ここのところに太陽の光が、のシグナルが送られて、それでこのアウトプットですね、つまりタイマーが今寝る時間だぞというような、ね、そういうオフの、シグナルをですね、ここで送ってたりするわけです。まあ、そういうですね、体内時計というのは、この24時間を刻むですね、そういう部分と、それから光ですね、周りの光の環境に合わせてですね、で、さらに24時間よりちょっと長いもんですからですね、それを、調整するようなですね、まあ、そういう働きをこの光がしてですね、それで体内時計を正確に24時間に合わせているという、まあ、そういう構造ですね。まあ、そういう、形になっています。で、で、先ほどの話に戻りますけども、視交叉上核というところがですね、先ほど申しましたように、体内時計の中枢なんですね。で、そこでですね、この遺伝子が発現していれば、この遺伝子はかなり体内時計の遺伝子である可能性が高いというですね、まあ、そういうことを国大の先生と一緒にやったところですね。これはラットの切片を元にしたですね。これ RI のですね、ラジオアイソトープの像を X 線フィルムで撮った写真なんですけども、この視交叉上核というこの黒くですね、二つこう黒くまとまった丸いような場所がありますけども、ここが視交叉上核なんですけども、ここにですね、バッチシ、その、まあ、当時本当にバッチシというみんなが、一緒にやってた、人たちが言ってたんですけど、バッチシ出たっていうふうに言ってたんですけども、視交叉上核にですね、B01 がですね、本当にバッチシ出たという、まあ、そういう状況でした。これはもう、体内時計の遺伝子に間違いないということで、今度はですね、この遺伝子のですね、遺伝子がこう、どういうように発現しているのかということをですね、24時間でですね、上がったり下がったりしているのかどうかっていうのをですね、B01 の遺伝子を見てみたところですね、この視交叉上核で夜高いというですね、RNA という、まあ、遺伝子の翻訳というか、転写された状態のものを検出したんですけども、B01 はですね、視交叉上核で夜高くなるという、まあ、そういうことがですね、わかりました。で、さらにですね、先ほど、 お辞儀草の実験でですね、真っ暗闇の中でも、こう、ちゃんとお辞儀草は開いたり、閉じたり、葉をさせるということだったんですけども、このネズミのですね、交差上角で BMR1 も、真っ暗な、ですね、これ真っ暗を意味してるんですけど、真っ暗な部屋で飼った、まあ、ラットのですね、交差上角で、BMR1 がやっぱり光に関係なく上がったり下がったりしているのかということをですね、先ほどのお辞儀草みたいにやってみましたらですね、やはり夜高くなるというですね、まあ、そういうことで、まあ、体内時計というのは光に影響されて動いてたら体内時計にはなり得ないんですね。だけど、光に関係なく内因性の上がったり下がったりするリズムがあるという、そういったことがですね、この実験から分かりました。これでですね、もう体内時計の遺伝子、時計遺伝子間違いないという、ね、BMR1 は間違いないということで、98年にちょうどアメリカで体内時計リズムの学会がですね、アメリカのフロリダのアメリアイランドという場所であったので、まあ、ここで発表してやろうという、まあそういうことで北大の先生と一緒に意気揚々と出かけたんですね。で、これが、学会の日の前の日にですね、レセプションが、ホテルのプールサールで開かれたんですけども、まあ、そこでですね、こちら側が、左側ですね、マイケル・ロシュバッシュといってですね、症状媒のパーの遺伝子を発見した、84年に発見したですね、ロシュバッシュ博士なんですね。で、右側がですね、ジョセフ・タカハシという、彼もやっぱり日系二世でですね、で、彼は1年前にクロックという時計遺伝子をね、すでに発表してた、人なんですね。で、彼ら二人が僕のところに来てですね、それで、僕たちは明日、クロックがですね、BMR1 と結合してですね、それでパーという遺伝子の検証を、上げてるということを明日発表するぞという、まあそういうようなことをですね、言いに来たんですね。それで、まあ、僕たちも明日、交差上角で BMR1 がリズム発現するぞということを発表するという、まあそういう話をしたんですね。で、ちょうどですね、この学会の時にですね、このパーという遺伝子と、それから、BMR1 とクロックですね。まあ、それまでは全くバラバラにですね、別々に研究がされてたんですけども、この学会のこの日からですね、この日というかまだ明日がその発表日なんで、この日は全く内輪の話だったんですけども、この3つの遺伝子がですね、体内時計の制御をしているということが分かったですね、記念すべき日になるんです。で、これはですね、こういうですね、BMR1 クロックパーというものはですね、実は、転写因子と言いまして、先ほどちょっとお話したように、RNA を作るスイッチのような、ね、働きをするタンパクなんですね。それで、こういう BMR1 とクロックが実は、こうですね、二つくっついてですね、仲良く二つくっついて、それでゲノムの配列にはですね、遺伝子のスイッチをね、相当するですね、鍵穴のようなですね、場所があるんですね。で、クロックと BMR1 は2つにくっついた状態で鍵ですね、鍵を形成して、で、その鍵穴にこうくっつくことで、それでスイッチを入れるというですね。で、まあ、そういうような、仕組みになっています。で、じゃあ何をスイッチで上げるかというと、パーというですね、先ほどの症状媒のパーという遺伝子がありますけども、パーという遺伝子のですね、を増やすというスイッチを、BMR1 とクロックがですね、2つ協調的に働いてスイッチを入れるという、まあ、そういう働きをするということが、この学会の時に発表されたわけです。まあ、そうしますとですね、そうしますと、パーという遺伝子がですね、転写されて、で、パーというタンパクが最終的にはできてきます。まあ、そうしますとですね、今度はパー自身がですね、たくさん作られると、今度は、これをですね、抑制するというですね、BMR1 とクロックがスイッチを入れたものをですね、パーは逆にオフにするという役割があります。つまりですね、いろんな、電子回路でですね、まあ、こういう形でこう戻ってきて、で、抑制するわけです。電子回路でこう、フィードバック、負荷感というですね、工学系の先生方はよくお分かりだと思うんですけども、増幅した場合に、それをちょっと抑えるようなフィードバックのですね、ネガティブフィードバックという回路がありますけども、まあ、それと同じようにですね、こういう、この図で説明しますと、たくさん増えたパーというのがですね、今度は自分自身が、自分自身を抑制するというですね、負のフィードバックを、するんですね。 これがですね、実は24時間繰り返されることで24時間のリズムを作っていると。だからだんだん増えていって、でだんだん24時間になってくると、こうパワーが増えすぎて、今度は自分自身が抑制されるという。まあ、それが24時間のリズムを作っているという、まあ、そういう、ね、コアループモデルというモデルなんですけども、それがこの97、8年に、完成してですね。で、現在ではこの内科の、ハリソンという教科書があるんですけど、これは、標準的な英語圏の医学生にはもう標準的な内科の本なんですけども、そこの、ところに睡眠のところでこういうようなフィードバックのループがすで、に載っているわけですけども、まあ、こういうですね、コアループを形成する B01 という因子だということです。それからですね、これはこの図は何を意味しているかというと、実はですね、まあ、それまでは体内時計の中枢っていうのは視交叉上核にだけあるんですね。そこが体内時計を制御して体全体の調和を保っているという、まあ、そういうように考えられていたんですけども、ね、この98年の全く同じ学会でですね、シブラーさんというスイスのジュネーブの人がですね、実は培養細胞、ね、まあ、こんなような、シャーレといいますか、ディッシュでですね、細胞を培養して飼うんですけども、まあ、こういう細胞にもですね、実は24時間のリズムがあるということが分かりました。つまりですね、今まではもう体全体と24時間をこう視交叉上核がですね、こう作ってて、それをシグナルを送って24時間リズムを作ってるというふうに考えられていたんですけども、実はですね、皆さんの一つ一つの、ね、皮膚の細胞一つ一つにも体内時計があって、それが視交叉上核の指令でオーケストラみたいな感じですね、合わさってる、合わせられてると言いますかですね、まあ、そういう状態になっているということがこの学会で分かりました。なんかまあ、これが、シブラーさんです、ね。まあ、この間スイスの学会で懇親会で一緒にこうお話しする機会があったんですけども、まあ、彼は非常に日本好きで、で、まあ、この間もいろいろ話をしたんですけども、まあ、彼の自慢はですね、実は日本にですね、何回も来ててですね、ある時どこにどっかに、日本でどっか行ったらですね、ミック・ジャガーだというふうに女性にこう追いかけられまして、それで追いかけられてですね、それでサインを求められたとか、で、それで、ミック・ジャガーと書いておいたよみたいな、まあそんなようなことがですね、自慢でですね、まあよく話をするんですけども、まあこういう方です。まあそれでですね、先ほど言いましたように細胞にもですね、リズムがあるという、まあそういうことだったんですけども、実はですね、細胞はいろんな臓器を作ってるわけですけども、いろんなですね、臓器にこの B01 のですね、遺伝子発現がどういうふうになるかっていうのをですね、こう、定時的にですね、24時間、これ4日分のデータを取ってるんですけども、4日間で見るとこう、波がですね、上がったり下がったりしてますけども、これはどういうことかというとですね、どんな臓器にも24時間のリズムがあるんですね、実は。皮膚にも24時間のリズムがあるし、心臓の筋肉の細胞にもあるし、ですね、まあ、ここで言うともう、なんですかね、もう胃とかですね、腎臓とか、精巣とか肝臓ですね。まあ、そういういろんな臓器ですね。私たち調べた全部の臓器にすべて201のリズムがあるということで、ですね。まあ、私たちはもうリズム、すべてリズムでできているというぐらいの、まあ、そういう体なんですね。まあ、そういうことが、まあ、分かってきました。で、最近はですね、こういう遺伝子の機能を調べるためにどういう技術を使ってですね、遺伝子のどういう機能に関係しているのかっていうのを見るためにはですね、例えばある遺伝子が分かったらですね、その遺伝子をこう壊してしまうんですね。一つだけ壊してしまう。まあそれをノックアウトというふうに昔から呼んでるんですけども、別にマウス、ノックアウトマウスって言ったらミッキーがなんかノックアウトするわけじゃなくて、マウスのですね、遺伝子をこう壊してやるという、まあそういう方法です。そうしますとですね、例えば B01 の遺伝子を壊してやると、正常細胞、正常マウスではこう12時間ごとに、黒部分が活動しているところで、白は、眠っている時間なんですけども、こういうふうに、これ全体48時間の時間なんですけども、左か右に見ると、12時間ごとに寝たり起きたりしているわけですね。ところが、B01 の遺伝子を壊してしまうと、全くリズムがなくなってしまうんです。つまり、遺伝子を一つなくしただけで行動がすべて変わってしまうというですね。まあ、今までにはちょっと考えられない話だ。ちょっと、遺伝子を壊しただけで、まあ、それだけのことがドラスティックに変わるというですね。まあ、そういう意味で、ね、B01 というのは本当に体内時計の根幹に関わるようなですね、それがなくなってしまったら、 私たちは24時間で規則正しく生活できないという、まあ、そういう、遺伝子だということが分かってきました。これは、ね、中高生と夜行性のネズミの違い、人とネズミの違いを表したものです。こういうようにですね、中高生と夜行性でですね、リズム、いろんなもののリズムっていうのは、ね、同じだったり違かったりします。例えば、メラトニンだったら、中高生でも夜行性でも同じリズムなんですね。夜高くなるという、まあ、そういうことが分かっています。それで、ちょっとあまり、冗談ばっかりやってると時間がなくなってしまいますけども、これはですね、ウサギとカメの話なんですけども、まあ、皆さんはウソップがですね、あんまり怠けてたらですね、受験戦争に負けちゃうぞみたいな、そういう話なんだと思うんですけども、まあ、これはですね、実はですね、ここに書いたように、なぜウサギはですね、亀に負けたのかということを正面から、実際にこの体内時計からですね、考えた人がいます。で、まあ、こう種明かししちゃうと本当になんか学生をこういう話すると、とか言って、もう最初が決まってたのみたいな話になってですね、ちょっとがっかりみたいなことなんですけども、まあ、これ、ミソはですね、この日の出とともにスタートするんですね、競争は。そうすると、亀はこう、ずっと中高生だからですね、どんどんどんどん歩いていくわけです。ところが、ウサギはですね、こう、ざっと走ってたらすぐ寝ちゃうんですね。で、また夕方になったら、まあ、起き出して、慌てて走り出すと。まあ、こういうことが、まあ、実際に試合の結果だと思うんですけれども、実はこれをですね、体内時計から考えてみるとどういうことかというと、まあ、亀はもともと中高生なんですね。ところが、ウサギはですね、まあ、夜行性なんですけれども、特にこの、薄暗がりといいますかね、朝方とか夕方のちょっと暗いような時間帯に特に活動するんですね。つまり、もう、イソップはこういうですね、ウサギとカメの野生の行動を分かっててですね、それで設定を、その、朝、日が昇ったら競争を始めましょうっていう、まあ、そういう設定までですね、考えたという、まあ、そういうことなんだと思うんですね。ですから、もうイソップ自体がその自然をよく観察したような、そういう知見からですね、この物語を作っているということなんですね。で、実はこれはですね、私の友達の竹内純一さんというですね、今、甲府で精神科医をやってるんですけども、彼がですね、アメリカに留学しているときにですね、当時のその、教授とですね、シュワルツさんと一緒にですね、この考察をですね、ランセットという非常に医学界で有名な雑誌があるんですけども、そこに書いてるんですね。まあ、彼はなんかアメリカにいるときはですね、小学校によく呼ばれて、この話をですね、小学生にしてたということを言ってました。まあ、一郎がよく、中学校に行って話をするような、そういう感じなんですね。それでですね、体内時計というのは実は、いろんなことを、先ほどタイマーみたいな働きがあるということを話しましたけれども、いろんなことを体の中でやっています。例えば、メラトニンだったら夜ですね、先ほど言ったように夜中の4時くらいに高くなるという、まあ、そういうことをやっていますし、あと、ね、副腎皮質ホルモン、コルチゾールはですね、朝方の6時とか7時頃ですね、ちょうど、朝の活動開始時にですね、高くなるという、まあ、そういう、日内変動があります。他にですね、いろんなものが体内時計によって、こう、24時間で制御されています。で、例えば、いろんな知的な作業とかですね、運動とかも、一番体にですね、適した時間帯があって、例えば、集中が必要なようなですね、作業だったら午前中がいいとか、それから運動のパフォーマンスを上げる場合は夕方の方がいいとかですね、いろんなことが、いろんな研究で分かっています。で、先ほど言いましたようにですね、体内時計というのは非常に光に関係があるということです。それで、今はですね、非常にこのコンビニの24時間営業だとか、ね、夜勤勤務とかいろんなことですね、必ずしもこう太陽の光に従って皆さんが活動しているというわけではないわけですね。もう夜中の、でもですね、こう、宇宙から写真を撮るとですね、こういうふうに、まあ、もうほとんどのところがですね、活動しているという、まあ、イタリアなんかすごく活動しているんですね。北朝鮮はなんか真っ暗ですけども。まあ、そういうですね、皆さん活動しててですね、それでいろんな、その弊害が起こるというふうに言われています。それで、まあ、そういう弊害をですね、いかに、こう、皆さんの体に優しい形で、その弊害をいかにですね、回避するかという、まあ、そういったことがですね、今、この体内時計をやってる、その、研究者の間ではですね、その研究の一つのテーマになっているわけです。だから先ほどの光に対してどうかということも非常に重要なテーマでやっているんですね。で、特にですね、この 体内時計を24時間にセットする、先ほど24時間10分というふうに人の体内時計の周期は、24時間10分だということを言いましたけれども、これをですね、毎朝光を浴びることで、ね、光のリセットの効果によってですね、体内時計がリセットされます。それから、あとですね、朝食を食べるとですね、体内時計が非常によく合わさるということが言われてまして、で、まあ、朝食抜きの生活はご法度っていうね、そういうことで、私も大学の1年生にはですね、もうとにかく朝食食べてきてるかという話をすると、なんかみんな懸念な顔して、なんでそんなこと言うのかみたいな言うんですけども、朝食を食べるということは非常に重要です。それから適度な運動ですね。これも時間帯をどんな時間にやってもいいというわけではなくて、ね、先ほどの言ったような、ね、夕方の時間帯とかですね、食事してしばらく食をですね、休憩をした後の運動とか、そういった運動がいいというふうに言われています。それからメラトニンですね。これも、あまり夜ですね、明るいところに過ぎるとメラトニンの分泌というのは光によって抑制されています。昼間は光によって抑制されていますから、ね、夜も光を浴びてしまうとメラトニンの分泌が遅れてしまいます。あるいは十分でなくなります。それから、社会的な因子。これは時計を見たりですね、それから、大学生がよくですね、夏休みになると体内時計が狂っちゃって病気になっちゃうっていうケースがあるんですけども、まあ、そういうですね、学校が9時から講義があるというようなことも非常に重要な体内時計を整える因子です。それから、あと環境因としては、ね、温度がしっかりと、ね、保たれているかとか、まあ、そういうですね、環境因があります。こういったものがですね、体内時計をリセットするというふうに言われていて、で、朝光を浴びたりですね、あと十分でない場合はですね、こういう最近は LED のデバイスがですね、フィリピスという結構大きな会社もですね、こういうデバイスを売り出してですね、まあ、こういったものを使って特に日本だったら秋田とかですね、山陰の方のこう日照時間が少ないような地方の方はですね、まあ、こういったようなものを使って体内時計のリセットをするという、まあ、こういったことはですね、実はうつ病の予防とかですね、それから、睡眠のですね、不眠症の治療とかそういったものに非常に効果があるということが最近分かってきています。で、あとですね、先ほど言ったようにあまりパソコンとかですね、ゲーム機を夜ガチャガチャやってるとですね、そうするとそこにブルーライトという成分があってですね、実は、体内時計をリセットする、目はですね、実は、このロドプシンとかそういう通常の、ね、脂物質がやってるわけじゃなくて、体内時計専用の光受容体があるんですね、目に。で、それがですね、実は青い光だけを、こう、感受するという、そういう特性を持ってるんです。ですから、青い光をあんまり当てすぎると、特に夜ですね、そうすると、この体内時計が後ろにずれてしまう。例えば夜中の2時ぐらいにパソコンをやってると、そうすると体内時計が朝方の方にずれてしまうんですね、位相が。まあ、そういうような弊害があったり、もちろんその青い光がより視床下部を刺激してですね、それで目を、睡眠をから覚醒させるような作用もあるんですね。脳を刺激するような作用もあります。ですから、最近ですね、青い光をカットするですね、レンズを使った、なんか、PCG とかそういうメーカーが伸びてますけども、まあ、それは一応理にかなってはいるということなんですね。ですから、体内時計は光がですね、こう、刺激によってこうリセットするという、まあ、そういったことが重要ですけども、特に青い光がリセットするから、朝はできるだけそういう青い光を浴びることがいいんですけども、夜は逆にそれが、逆の作用をするということです。それからですね、朝食に関してはですね、先ほど、食べた方がいいという話ですけども、ただ、早稲田大学の柴田先生はですね、その内容もですね、昔は、なんかバナナダイエットとか言って、朝バナナ食べればいいとか、コーヒーにお砂糖を入れて飲んでいいとか、そういう話があったんですけども、それだけではちょっと炭水化物だけでは不十分で、適度なですね、タンパク質ですね。だから、例えば日本の食事だと、納豆とか豆腐をですね、朝ね、一緒に食べるというのは非常にそのタンパクも含まれた食事だということで、ご飯と納豆というのは非常に理にかなった朝食であるということも言えるんではないかと思うんですね。まあ、こういったものを、まあ、組み合わせて食事をするとリセット効果が高いということです。で、メルトニンはこの夜高くなるという、このオレンジのところが夜なんですけども、メラトニンは夜高くなるんですけども、実はですね、メラトニンはですね、体内時計をやはり光と同じようにこう位相をずらすですね、作用があるということが分かってきました。ですから、メラトニンもうまくですね、こう夜光を浴びたりすると下がってしまいますから、まあ、そういう意味で、体 体内時計の位相を変えないためにもですね、メラトニンを出させるために光を浴びないというですね、夜は光を消す。先ほどちょっとお話があったんですけど、夜テレビをつけっぱなしで寝る方がおられるようなんですけども、まあ、それもですね、やはり目は閉じててもですね、光が当たったらですね、反メラノプシンっていう、体内時計の受容体がですね、感受性がありますので、もちろん影響があるということなんですね。ですから、で、あとですね、加齢とともにメラトニンっていうのはですね、だんだんこう低くなってくるという傾向があります。で、不眠のない方っていうのは割とメラトニン高いんですけども、不眠のある方は低い方がおられるので、まあ、場合によってはメラトニンのですね、メラトニンと同じような作用のある薬が最近出ていますので、まあ、そういったものをですね、精神科とか神経内科で処方していただくと、すごく、リズムが整って、ね、睡眠も良くなるということです。それからですね、先ほど林さんから少し紹介していただいたんですけども、がんとですね、体内時計というのは非常に、関係があるということは言われてきています。で、これはですね、この図はですね、シフトワーカーの人と一般の日勤の方でですね、この前立腺がんの発症リスクというのを統計的に解析したものなんですけども、これは産業医大の久保先生という方がやっているんですけども、もともと泌尿器科の先生なんですけども、まあ、そうしますとですね、もう明らかにこの体内時計の狂っていると思われるですね、シフトワーカーの方ですね、特にこれランダムに夜勤に就くようなタイプのシフトワーカーなんですけど、夜だけ働くというような、そういう規則正しい夜勤じゃなくてですね、夜勤やったり日勤やったりするというランダムなシフトですね、まあ、そういうシフトの人で比べるとですね、まあ、そうすると非常にリスクが高くなるという、まあ、そういったことが実際にもう統計的にはっきりしてるんですね。だから体内時計が乱れると、特にこういう内分泌系の、前立腺がんであるとか乳がんであるとかですね、直接内分泌に関係するようながんに関しては、もうかなりですね、リスクが高いというふうに、もうですね、WHO とかもですね、勧告しているような、ことです。これからですね、これちょっと一つのニュースを出してるんですけども、あともう一つはですね、病気には、後発時間帯があるということなんですね。で、これは、例えば循環器の先生だったら当たり前のことだと思うんですけども、これは2年ほど前でしたかね。松本で、この松田選手がですね、急に調子悪くなって入院したという、そういうことがあってな、この時の不幸にも亡くなられたと思うんですけども、心筋梗塞というのはですね、統計的には朝の10時、10時に多いっていうふうに言われて、まさにこのニュースだと本当に10時なんですね。それで、10時というのはなぜ10時かということなんですけども、これをですね、統計的にいろんなことを調べてみますとですね、血圧がまずですね、この朝の10時ぐらいですね、このあたりになるんですけども、10時ですね。だいたい血圧が一番高くなる時間帯です。それから、で、あと心筋梗塞とか突然死の頃、あれを並べてるんですね。やはり、それとほぼ同じ時刻ですね、10時ぐらいにですね、心筋梗塞とか、それから脳卒中もこのですね、10時ぐらいに多いというふうに言われています。ですから、朝ですね、ゴルフを、皆さんゴルフを朝早くからですね、される方も多いと思いますけども、朝ですね、早起きしてですね、で、ラウンド始めて、10時ぐらいっていうのは非常に危ない時間帯、特に暑く、急になったんですね。暑くなって、もうだんだん皆さん競争が結果どうなるかみたいな、そういう時間帯というのは一番ですね、カッカしてくるし、血圧も上がってですね、それで一番危ない時間帯になります。それから、あと、あんまりこの、他の人をですね、待たしちゃいけないとか言ってですね、休憩もろくに取らないですね、水も飲まないで、どんどんラウンドしていくという、まあそういう時間帯でもあると思うので、まあそういった時間帯は非常にですね、気をつけて、プレイされることがいいんじゃないかというふうに思います。まあ、こういうふうにですね、時間によってですね、いろんな病気の発症時間帯というのがあって、血圧に関してもこのように、いろんなファクターがあって、それで朝の時間帯に血圧が高くなるという、まあ、そういうね、ことがあります。あとですね、あと、代謝についてもちょっとお話したいんですけども、やはりですね、シフトワーカーの人にはですね、この体重が基本的なですね、BMI というですね、指標で見るとですね、シフトワーカーの人は非常に高くですね、太りがちになるというですね、それから冠動脈による突然死もこういうシフトワーカーの人に多くなるという、そういったことが言われています。それで現在ですね、時間栄養学というですね、何時に、まあ、カロリー、昔だったらカロリーがとかビタミン B B1 がとかそういうのが栄養学だったんですけども、最近は何時に食べたらですね、どういうものを何時に食べたら、どういうふうな組み合わせで食べたらいいのかっていう、まあ、そういったことをですね、研究する時間栄養学っていうのもですね、出てきてですね、例えばネズミの実験では B01 を壊したマウスではですね、高脂病食を食べさせるとですね、そうするとコレステロールが非常に高くなるというですね、まあ、こんなような結果も出ています。それから体内時計が壊れたネズミはですね、まあ食事が悪いと余計ですね、いろんな代謝疾患になりやすいということになります。このあたりちょっと省略しますかね。あと、喘息に関してもですね、朝方、お子さんの喘息というのは多いんですけども、こういうですね、時間帯というのは、これはですね、アレルギーが起こりやすいっていうのは、マストセルというですね、IgE にですね、反応してですね、それでヒスタミンを出す細胞が、免疫細胞があるんですけども、それが一番ですね、ヒスタミンを出しやすい時間っていうのが、朝の4時とか5時とか6時のですね、喘息が発症しやすい時間帯なんですね。それで、まあ、こういった時間帯に、あと、鼻炎の花粉症の人がおられると思いますけども、朝方鼻が詰まるというのは、まあ、その活動が高いために朝方鼻が詰まるという、そういうことにも関係があります。あと、癌の時間治療に関しても最近ですね、ただ単に朝点滴すればいいとかそういうことではなくて、癌の治療薬によっても一番ですね、治療に適したですね、効果が高くて、副作用の少ない時間帯っていうのがあるはずだということで、だから、例えば外来で皆さんが癌の治療でやるときも、ただ10時に約束があるから点滴するとか、そういうことではなくてですね、場合によっては夜中の2時に来てくださいとかですね、将来そういうような話になるかもしれません。それが一番、もちろんですね、保険は大体、看護師さんに大体そんなことやったら、ね、反対されてですね、病院では大概できないんですけども、だからそれがちゃんと保険に認められればですね、そういった治療が有効だということになります。だからもちろん副作用も少なくできますし、それから医療経済上もたくさんの薬を使わなくて済みますから、まあ、そういう意味でも非常に、ね、患者さんにとっても医療経済にとってもいいということです。それから老化に対するですね、研究も少し進んでてですね、細胞レベルでいきますとですね、老化した細胞でですね、B01 の遺伝子の発現を見ると、ね、こういうようにピークが小さくなってしまうという、まあ、そういったような結果も出ています。それで、まあ、こういうですね、体内時計をいかにこう、うまく維持していくかということをちょっと10項目ぐらいちょっと思いつくままに書いてみましたけども、まあ、基本はですね、こういったまあ、今までよくですね、おばあちゃんから、朝飯抜くなよとかですね、規則正しい生活をしろよとか、まあ、そういうことが基本ですね。もうとにかくちゃんと食べてるとかですね、そういう、本当に親からこう、ね、言われてたようなことがですね、まさに、本当に体内時計を整えるですね、まさに、言葉であると。まあ、そういうことだと思います。その他ですね、実際にはですね、体内時計を自分で改善すればですね、まあ、それでいいというものがほとんどなんですけども、まあ、こういう場合はちょっとほっといたらいけないんじゃないかということをですね、ちょっと挙げてみました。例えば、寝てる間にですね、いびきをかいてて、それが10秒とか20秒いびきが止まってしまうとかですね、それから、今朝起きたらですね、なんか胸の上になんか物が乗っかってるような夢を見たとかですね、そんなような夢を見たらですね、これは循環器科とか消化器結果ですね、消化器科ですね、狭心症とか逆流性のですね、食道炎とかの可能性がありますからですね、まあ、そういう夢を見たらちょっと要注意ですね。それから寝てる間にですね、奥さんを殴ってですね、それで朝なんで私殴るのよみたいに言われてるような人がいたら、これもやっぱり、即受診した方がいいです。これある程度治ります。薬でですね。それから足がムズムズして寝られないというですね、不眠症っていう中にもですね、朝、夜寝ようとしたら足がムズムズして寝られないという人います。これはもう、やはり薬を使えばかなり改善します。これも、神経内科、精神科、睡眠の先生に見てもらうと、かなり良くなります。だから朝方ですね、これ先ほど最初に言いましたけども、朝方気分が少ないけど、夕方ですね、だんだん良くなるとかいう人は精神科ですね、うつ病の可能性があります。あと、冬になったら、元気がなくなるような人もですね、これも精神科に相談ですね。それから、元気がなくて寒がりになってですね、それでちょっと顔がむくんで、なんか顔がちょっと大きくなったとかいうふうに言われたとか、ね、そういう人もですね、精神科とか内分泌内科に受診をお願いします。 こういうようなですね、研究をやっていまして、で、私の研究室が非常に少ない人数で、まあ、ほとんどですね、共同研究、先ほどの北大の先生を含めてですね、共同研究で皆さんと一緒にやっているような形でですね、学内は、ね、こう内科の先生と一緒に、中央内科は佐々木康綱先生っていうのは埼玉医大に去年までおられてですね、飯田高校の高23回、今昭和大学の中央内科にご勤務ですけども、大野先生とですね、癌と体内時計の研究を一緒に今もやっています。それからあと内科の内分泌糖尿病内科の先生とはですね、代謝疾患の研究を一緒にやっています。それからあと体内時計を測定するためにですね、その技術をですね、この産総研という元々の鍵町の関係の研究機関なんですけども、そこと一緒にやってたり。これは、セミナーとかをよく開いてですね、北大の先生がこの間、6月に来て、時にですね、やってます。それから先ほど、林さんからですね、司会の林さんから、アンチエイジングという話があったんですけども、今はですね、ちょっと美容外科のですね、先生、今、ちょうど、美容外科の修行中で、まあ、この反対側のですね、美容外科のクリニックに今は勤めてますけども、まあ、こういうですね、いろんな分野の先生方と共同研究をやってるという、まあ、そういうことです。それからですね、あともう一つですね、ご紹介したいのは、これは今年の7月にですね、川越の旅館で開いたですね、川越飯田高校川越医療者の会と、この勝手に名前をつけて、ちょっと名前はまだないんですけども、これは、先ほどの佐々木先生が埼玉医大におられた時に始めた会なんですけども、たまたま埼玉医大に飯田高校出身の先生が4人おりまして、その時にですね、周辺の、川越周辺の先生方ですね、今日、例えば川越のですね、産婦人科の病院におられる、ね、上里先生とかですね、それから放射線科の本田先生、ね、それから今日、こちらに来られて吉川先生、吉川先生も、この会には、今回はちょっと出られなかったんですけども、吉川先生にもご参加いただいています。まあ、こんなような会をですね、やってまして、それで、実はまあ、これは、まあ、もともとはその、埼玉医大の中の親睦会みたいな形で開かれたんですけども、まあ、そういう医療情報というか、まあ、どこにどういう先生がいるかとか、そういうようなことも何か、まあ、イーダーでですね、例えば同期の先生、僕の同期の先生とかが、同期生がいたりしますから、まあそういう情報をですね、共有してですね、それで何かどっか在京の方で具合が悪い方とか、あるいはイーダーの方で東京の方で治療がもっとできるんじゃないかとですね、まあそういうようなことで何か橋渡しができればというようなこともちょっとまあ考えて、あとまあこれは個人レベルの話ですけど、そんなようなことができたらというようなこともちょっと考えていたりします。あとですね、今日の会というのはですね、28回、38回の、ね、皆さんの協力もとに、開かれてまして、懇親会の方いろんなことをですね、今日、私たち28回、38回で準備しておりますので、ぜひ、特に聞き酒会というようなこともやりますので、ですね、あと、同期のものが飯田に、ですね、朝日松とか、それから、菊水、それから、マルショイナーですね。あそこに同期のものがありまして、それで、協賛ということで、試供品をいただいたりしておりますので、まあ、そういったものをもう持ち帰っていただいて楽しんでいただければというふうに思っております。はい。ご清聴ありがとうございました。
池田正明さん、どうもありがとうございました。